ここ数週間にわたって神様とはどういう方なのかということについての学びをしてきております。宇宙の創造主を呼ぶときに聖書では神様という言葉を使っているところと、それから主という言葉を使っているところとがあります。どのような時に神様という呼び方をし、どのような時に主という呼び方をするのかということについてはすでに学びをしているはずです。この学びで皆さんは聖書を読むときに、聖書を書かした神の霊が私に何を教えようとしてその名を使っているのかという文の裏にある意味をつかむことができるようになったと思うわけです。これが分かることによって、聖書を読むときに思わぬところで、想像もしていなかったようなところで、神様の愛を、神様がどれほどの深い大きな愛で神の民を愛していろいろと動いてくれているのかということが分かってくるようになるものなんです。聖書を書かした神の霊が言葉の上では、書かれている文の上でははっきりと示していないようなものの、書かれている文の中で何を知らせようとしているのか分かるようになってくるはずなんですよ。今日は神様とはどういう方なのかということについての学びで、実はですね、これから私が多くの、これはですね、私が多くのクリスチャンと話をしてみて、そしてあちこちの教会、集会でクリスチャン同士が話をしているのを聞いたところから受けた印象なんですけれども、神様という方のこれから学ぶ面についてあまり認識をしていないのではないかと思われるところに進んでいきたいわけです。もしも皆さんの中で今日学びをする神様とはこういう方なのだという面において、まだ実感が湧いてこないという人がいるのならば、まだこういう神様、主に接したことがないという人がいるのならば、なおさらのこと、今日の学びはしっかりと聞いていただきましょう。そしてこれまでに学んできていた神様とはどんな方なのかというものと合わせて、全部を総合してこれからの生活態度、これからの新たな言動に気をつけるようにしていただきたいと願うわけです。多くの教会では神様は規則の神様であるという点を強調しております。そして神様は裁きの神様であるという点も強調しております。確かに神様は規則の神様です。クリスチャンは神様の規則に従った生活を送っていなければ惨めな人生となるんです。神様から顧みてもらえない生活を送らなければいけないものとなるわけです。実は神様が規則を与えている理由、目的は2つあります。1つは、神様が規則を与えている理由の1つは、その規則を守ることによって、その人は、クリスチャンはサタンからの攻撃を防ぐことができるようになるからなんです。サタンからの攻撃を防ぐことでよもって、サタンが持ってくる苦しい人生を送らなくても良いようになるんです。そしてサタンに妨害されることがなくなるから、神様が与えようとしている豊かな祝福に満ちた人生を満喫することができるようになります。これが規則を与える目的、理由の一つなんです。もう一つは、神の家族に生まれ変わりをした人たち、神の民というものは一つの団体としての動きを取らなければいけないものです。神の民と呼ばれる団体としての動きを取らなければいけないわけです。そのためにはたくさんの数の人たちが集まって一つの団体を作り上げているところでは、個人個人が自分勝手な行動をするのではなくて、まして自分の利益となるためにだけ動きを取るというのではなくて、団体としての動きを取らなければいけないわけです。そのためにその個人個人が団体の一員として守らなければいけない規則を作らなければ、まとまった動きを取ることができなくなるわけです。だから神様は規則を与えるわけですよ。神様は裁きの神様です。定められた時に一つの規則、一つの基準に従って裁きを行います。これは誰であっても、どこの国に住んでいても、その国で決めている規則に従って違反者には裁きをするということを考えれば、神様は裁きの神様であるということは、その理由は、目的は理解できると思うんです。例えばですよ、日本という国に住んでいれば、日本の国の政府が定めている憲法、民法、刑法というようなものが全部で6つに分類することができる法律があるんです。しかもですね、もしもこの6つの法律に従った生活をしていなければ、この6つの立法のどれでもその一部を破るようなことがあれば裁きを受けることになります。神の国でもこれと同じなんですよ。 この地球の上に住む人間は誰であっても神様によって作られ存在するようになっているわけです。神様には一つの目的、一つの目標があって人間というものを存在させようとしたわけです。だからこの目的、目標を壊すようなものがいれば、つまり神様の規則、律法に従う生活をしていないものには裁きがあるわけです。だから聖書では死なさいと教えているものを行動に移すように努力をし、神様がしてはいけないと教えているものを行動に移さないように努力をするということが必要となる、要求されているわけです。これはクリスチャンであれば誰であっても従わなければいけないものなんです。死なさいと言われていることを行動する、そして死なければしてはいけないと言われていることに従うということは、神の家族に生まれ変わりをしている者にとっては当然のことなんですよ。多くの教会ではこのような点は強調しているものの、神の教えに従った生活を送るように努力をしていることでもって、今日学びをする神様とはどんな方なのかという点については多くの教会では教えていないんです。説明をしていないもんだから、多くのクリスチャンは今日学びをする分野においては体験するところまで行っていかないで終わってしまっています。今日はどういう面での学びをしに入るのか、聖地に行きましょう。エペソビトへの手紙の3章の14節から、この箇所は礼拝の終わりの時に私が朗読するところなんですが、ここに今日学びたい神様とはどういう方なのかというものが教えられているんですよ。エペソの3章の14節から読んでみましょう。いつも礼拝の後で引用する場所です。そのまま引用します。エペソの3章の14節から読んでいきます。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に乗ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世にわたって常しえまでありますように、というのが今日のこの話題なんです。何を言いたいのかというとですね、神様とは、この20節です、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる神様であるという面なんですよ。私たちの願うところというのは何なのか、例えばですよ、ヨハネの福音書16章ではイエス様がこういうことを教えました。ヨハネの福音書16章の23節24節ではこういうことをイエス様自身が教えた、読んでみますよ。ヨハネの16章23です。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方には告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。教えがある。実はこの箇所をですね、多くのクリスチャンが解釈をするやり方でこれから説明していきます。ということは後ほど、この箇所での正しい教えについての説明をいたします。だけど今は一般的に受け入れられている解釈に従って話を進めていきます。あなたに神の家族に生まれ変わりをして神様の規則、教えに忠実に従っているあなたに何か必要なものがある、あなた自身の力、能力、努力では手に入りそうもないということがある、だから天の父に、つまり神様に求める祈りをして、その必要を満たしてもらうようにしようと祈りをしようという時の祈りというものを願うところという日本語に訳されているんです。つまりですよ、エペソビトへの手紙3章20節で願うところという言葉は、あなたが天の父に向かって、神様に向かって、こういうものが必要となりました、こういうものが欲しいんです、与えてください、主イエスの名で祈ります、 という形の祈りをするときに、天の父の方では、神様の方では、あなたが祈り求めたもの以上のものをあなたに与えようとしてくださる方なのだと言ってるわけなんです。エペソの3章でもって、私の思うところというのがある。あなた自身が期待をしていなかったような道で、期待をしていなかったようなものまでも与えてくださるということを言っているんです。祈ったもの、期待しているものという限度をはるかに超えたところまで神様は豊かに恵みを与える方であるということを教えているわけです。つまり私たちの方で祈りをしましょう。イエス・キリストを救い主と受け入れ、私の主といたします。これからは主の教えに従った生活を送りますという宣言をして、イエス・キリストを通して神様と契約を成立をしている私たちの方では、神様がしなさい、あるいはしてはいけないと言って与えている規則を守っているから、神様が御言葉で約束しているものを約束の通りにしてくださるということを期待することができるんですけれども、ここで教えているものは、エペソの3章で教えているものは、その期待できるもの以上のものを、さらに越したものを与えることができる神様である、与えるように動こうとしている神様であるということを教えているんですよ。だから聖書でその具体例を調べてみましょう。そしてから現在の私たちにとって、この新しい契約のもとに神の家族に生まれ変わりをしている私たちにとって、どのようなものが準備されているのかという点に進みます。まず引用したいところの背景から入ってみましょう。イスラエルの王様であったダビデは、年を取ってきた時に王様の地位を自分の息子ソロモンに譲りました。そしてダビデはこういう教えをソロモンに与えているんです。列王記第1の2章を開けていただきましょう。1節からとびとびに読んでいます。どういう教えを与えたか。列王記第1の2章の1節から読んでいきましょう。こういうことが書かれています。列王記第1の2章の1節からいきます。ダビデの死ぬ日が近づいた時、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうと している。強く男らしくありなさい。あなたの神、主の戒めを守り、モーゼの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと悟りとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださるだろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くして、誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。と言ったと言ってるわけです。ここで10節に行っていきましょう。2章10節です。こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。ダビデはイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立した。さあ問題は、質問はここなんです。このソロモンがどういうことをしたのか、神様はソロモンにどういうことをしたのか。まず列王記第1の3章の1節から読んでみましょう。列王記第1、3章の1節から読んでみます。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をまとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高いところで生贄を捧げ、香を焚いていた。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはその祭壇の上に1000頭の全種の生贄を捧げた。その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と 正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはその大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その大座につく、こう彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上、しもべはあなたが選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。ソロモンは主に9節のことを願ったわけです。もう一度言ってみましょうか。善悪を判断してあなたの民を裁くため聞き分ける心をしもべに与えてください。これがソロモンが主に求めたものの全部なんですよ。神様、主はどういうものをソロモンに与えたか。私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方がどういうものを与えると約束しているか。3章10節いきますよ。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。11節、神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。これ神という言葉と主という言葉が入れ替わり使っている理由も考えていくださいよ。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令と守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。ソロモンが目を覚ますと、なんとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って、全種の生贄を捧げ、若いの生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いたと書いています。10節戻りますよ。一つ目、あなたの言った通りにする、つまりあなたが求めた通りに与える。で13節14節いきますよ。その上にソロモンが求めたものを与えるというだけでなくて、それに加えてソロモンが願わなかったものも与えると言ってるわけです。質問は実際にどうだったのか。約束されているものは与えられたのか。全部読むわけにいかないから一部だけリストにしてみましょう。列王記第一の4章の29節から見ていただきましょう。こう書いてあります。4章の29節からいきます。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と、海辺の砂浜のように広い心と与えられた。それでソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵とに勝っていた。彼はすべての人、すなわちエブラフ人エタンやヘマンやカルコルやマホールの子ダルダよりも知恵があった。それで彼の名声は周囲のすべての国々に広がった。彼は三千の神言を語り、彼の歌は千五種もあった。彼はレバノンの杉の木から石垣に入る規則に至るまでの草木について語り、獣や鳥や歯物や魚についても語った。ソロモンの知恵を聞くために全ての国の人々や彼の知恵の噂を聞いた国の全ての王たちがやってきた。5章の12節だけ見ていきましょう。5章の12節だけ読みます。主は約束通りソロモンに知恵を賜ったので、ヒラムとソロモンとの間には平和が保たれ、2人は契約を結んだと書いてある。ところがこれだけじゃないんですよ。神様はイスラエルの民を前にしてソロモンにこういうものまで与えているんです。7章の列王記第一7章の終わりの方を見ていただきましょう。51節から8章に入ってきます。どのものを与えているか。7章の51節から 8章に行きます。こうしてソロモン王が主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが聖別したもの、すなわち銀、金、各種の木狂いを運び入れ、主の宮の宝物蔵に納めた。その時ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモンの王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々はエタニムの月、すなわち第七の新月の祭りにソロモン王のもとに集まった。 こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、祭司たちは箱を担い、主の箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具と運び上った。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び上った。ソロモン王、そして彼のところに集まったイスラエルの全会衆が彼と共に箱の前に行き、羊や牛を生贄に捧げたが、その数があまりにも多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒と上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の石の板の他は何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトの地から出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーゼがホレブでそこに収めたものである。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはこの雲に遮られ、そこに立って仕えることはできなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。さあ、ここで注意していただきましょう。聖書をご自分で調べてみていただきたいんです。何か主の栄光が主の宮に満ちた、だから祭司たちはそこに立って仕えることができなかったほどだったという出来事は、この時初めてなんですよ。主の栄光が現れたというのはその前にもあるんです。だけれどもこんなふうな現れ方というのはこれ初めてです。どんなふうにしてその前に現れたか、一番最初に現れたのが出エジプト記の24章では書いてます。ちょっとこれ読んでみましょう。お米中になるけれども、これやっぱり知っておく必要があると思うからですね、読んでみたいと思います。出エジプト記の24章の1節から読んでいきます。実は24章全部読まないとわからないんですが、こういうようなこと書いてある。出エジプト記の24章の1節からいきます。主はモーゼに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビブ、それにイスラエルの長老70人は主のところに登り、遠く離れて節をがめ、モーゼ一人主のもとに近づけ、他の者は近づいてはならない、民もモーゼと一緒に登ってはならない。そこでモーゼは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せの通りのことは皆行えます。それでモーゼは主の言葉をことごとく書き記した。こうしてモーゼは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立った。それから彼はイスラエル人の若者たちを遣わしたので、彼らは全勝の生贄を捧げ、また和解の生贄として大石を主に捧げた。モーゼはその地の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かした。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そこでモーゼはその地を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これらすべてのことに場に関して主はあなた方と結ばれる契約の地である。それからモーゼとアロン、ナダブとアビブ、それにイスラエルの長老70人は登って行った。こうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。見足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。彼は神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。主はモーゼに仰せられた。山へ行き、私のところへ登れ、そしてそこにおれ。彼らを教えるために私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。そこでモーゼとその従者ヨシェは立ち上がり、モーゼは神の山に登った。彼は長老たちに言った。私があなた方のところに帰ってくるまでここにいなさい。ここはアロンとフルトがあなた方と一緒にいます。訴え事のある者は誰でも彼らに告げるようにしなさい。モーゼが山に登ると雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の山にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーゼを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。モーゼは雲の中に入っていき山に登った。そしてモーゼは40日40山にいた。これが主の栄光の現れの一つなんですよ。民の前に本当に現れたってことになってる。出エジプト記の33章に行きますと、33章に行くと11節から読んでみましょう。これ途中からなんですけど、これで十分だろうと思う。33章の11節から読むと、主は人が自分の友と語るように顔と顔と合わせてモーゼに語られた。モーゼが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシアという若者が幕屋を離れないでいた。さてモーゼは主に申し上げた。ご覧ください、あなたは私にこの民を連れ登れと仰せになります。しかし誰も誰を私と一緒に つかわつかは知らせてくださいません。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指しで選び出した、あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今もしも私があなたの御心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたの御心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることに、あることをお心に留めてください。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。そこでモーゼは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでならないなら、私をここから登らせないでください。私とあなたの民とは、あなたのここにかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーゼに仰された。あなたの言った通りのことを私はしよう。私はあなたは私の声にかなえ、あなたを名指して選び出したのだから。するとモーゼは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。主は仰された。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思う者を恵み、憐れもうと思う者を憐れむ。また仰せられた。私はあなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。また主は仰せられた。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。私が手を抜けたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。これ主の栄光のあれ、モーゼ個人に現れたあれです。それから出エジプト記のこの40章に行っていただけると、これもうめんどくさいからですね、全部読まないで途中から必要なものだけ読みましょう。まず40章の16節、終わりの方だけ見ていただきましょう。モーゼはそのようにした、すべて主が彼に命じられた通りを行ったと書いてある。ところがですね、これは40章の16節です。19節に行くと、終わりだけ見ますよ。主がモーゼに命じられた通りである。21節の終わりも、主がモーゼに命じられた通りである。23節、主がモーゼに命じられた通りである。25節、主がモーゼに命じられた通りである。つまり主がモーゼに命令した通りのことをモーゼが行っているということです。27節、主がモーゼに命じられた通りである。29節でも、主がモーゼに命じられた通りである。32節、主がモーゼに命じられた通りであると言っている。そして33節、こうしてモーゼはその仕事を終えた。その次34節、その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーゼは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエル人も旅にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。イスラエル前からものは、旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の上に火があるのをいつも見ていたからである。つまり主の栄光が現れたという聖書に書いてあるこれだけなんですよ。ソロモンには、それからソロモンの一族には特別に主の栄光が現れております。この具体例だけでも分かると思うんだけども、私の天の父神様という方は、民の民に対して願うところ、思うところよりもはるかに大きなもの、はるかに素晴らしいものを与えることができる方なんです。実は与えたがっているんですよ。さあ今日はこういう点で調べていってみましょう。そして神様はどういう方なのか、私たちにとって天のお父様という関係にある方はどのような方なのかということについて、はっきりとした正しい姿を描くことができるにしたいと思うわけです。まずですね、旧約聖書の一番最後の章、マラキ書の3章を読むところから入っていきましょう。マラキ書の3章の8節から読んでいきましょう。こういう教えがあるんです。マラキ書の3章の8節から言います。人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私はあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。このため全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物庫に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。 私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木を臭くとならないようにする。すべての国と民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと番組なしは仰せられる。まあ、これはですね、通常10分の1献金と呼んでいるものなんです。クリスチャンの毎月の収入の10分の1は、つまり 10% は神様のものであって、だから収入の10分の1を神様にお返しすることでもって、次の月の収入に対して神様を守ってあげると約束しているわけなんですよ。注意してくださいよ。神様、主がしてあげると約束をしているものは、あなたを怠け者にするためにするんじゃないんですよ。あなたが何の働きもしないでも10分の1を捧げたんだから、10分の1を宝物ぐらい持ってきたんだから、その次の収入を守ってくれるというのではないんです。神様、主がしてくれると約束をしているものは、イナゴを叱って土地の産物を滅ぼさないようにするということなんです。畑のブドウの木が実を臭くとならないようにするということなんですよ。つまり10分の1を神様に捧げた後で次の収穫を得るためには、あなたが畑を耕し、あなたが種をまき、あなたが肥料をやり、雑草を取り、生えてきた作物の世話をしなければいけないんです。そうした時にイナゴが来て収穫前の作物を食い荒らすことがないようにしてあげると約束してるんですよ。収穫をすることができる作物を作る、あるいは作らないというのはあなたの責任です。努力をして実を実らせようというところにまでなったブドウの木が収穫できないようになることがないように、収穫をすることができるように神様を見守ってあげると言ってるんです。実はですね、ここは問題じゃないんです。この十節を実は読んでほしいんです。だけれども皆さん、これいくら読んでもカンニルとか実は抜けちゃってるから話になりません。この新改訳にはこの十節でもって今日の学びで大切なところを抜けているんですよ。10節途中から言いますよ。途中からです。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。これで10節が終わっちゃってる。ところがですね、原本にはこの10節のこの後でもって、あなた方に注ぐかどうか試してみろと言った後でもって、こういう言葉が入ってるんです。入れるところがないほどまでに豊かな恵みを注ぐという言葉があるんですよ。新改訳では抜けちゃってる。というか新改訳の原本にはこれ書いてないんです。そして10節でもって、こうして私を試してみろ。神様、主をテストしてみなさいと言ってるんです。聖書の中でですね、黙示録から、いや創世記から黙示録までの間でもって、神様、主が神の民に向かって神様をテストしてみろ、約束していることを本当に果たす神様かどうか試してみなさいという教えを与えているところは、ここだけしかないんです。つまりですね、収入の10分の1は神様のものである。それを神様に返せば、神様の方でどれほどまでに約束を守る神様なのかテストしてみなさいと教えているというようなところは、ここだけしかないんですよ。他のところでは神様を試してはならない、試みてはならないと教えているんです。つまりですね、神様は10分の1というものでもって、神様、主が本当に約束を果たす方かどうか、神の民が神様を試すということを怖がっていないんです。反対に神様、主の方が神の民に向けてチャレンジしてるんですよ。やってみると言ってる。実際そうなのかどうか、これマタイの6章に移っていきましょう。この話をいくらしても話になる、身が結ばないからです。マタイの6章に行きます。マタイの6章の25節からの具体を読んでみましょう。マタイの6章の25節から読んでみます。こういう具体例があります。途中からです。だからというところから入ってきます。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい、 種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるんです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するんですか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は野に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないことがありましょうか、信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのをやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなんです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものは全て与えられます。まあ、求め続けなさいと言ってる。神の国とその義とまず第一に、何をさておいてもという意味なんですよ。求め続けなさいと言ってる。そうすれば、神の国とその義とによる祝福が与えられる。つまり求めたものが与えられる。それに加えて、つまり神の国とその義とを求め続けていることでもって、神の国とその義に基づく祝福がいつも与えられるようになる。その他に食べるもの、飲むもの、着るものというのは、毎日の生活に必要なものは神様の方で準備してくれるというんですよ。だから神の国と神の義を求め続けている人は、毎日の生活で心配する必要がないものになるというんです。これは何なのか、今日は説明いたします。神の国とその義とは何なのか、これ以前に説明したからですね、まあ、分からなかったらテレビでも聞いていただきましょう。コリント第1の10章に行っていただきましょう。コリント第1の手紙10章の13節を見ていただきましょう。コリント第1の手紙10章の13節ではこういうふうに書いてあります。コリント第1の手紙10章の13節ではこう書いてある。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は信じた方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この教会で学びをした人たちにとってはですね、今さら神様が試練を持ってきて、つまり苦しみを持ってきてクリスチャンをテストするという考えを持っている人はいないと思うんです。もしも神様がクリスチャンをテストするためにいろいろな苦しみを持ってくるという考えを持っている人がいるならば、大急ぎでその考えを捨てていただきましょう。神様は試練を持ってこないんですよ。苦しみを持ってきてクリスチャンをテストするということはしないんです。余談になるけれども、横道に入っちゃうけれどもですね、これを聖書で証明します。多分です、証明しないと神様が試練を持ってくる、つまりクリスチャンをテストする、信仰を試す、苦しみを持ってきて神様に対する忠実さをテストする、病気にするなんてのことの教えを受けている人にとっては、そういう教えは正しくない、神様試練を持ってこないと私がいくら言ったって受け入れることはできないと思うからです。だからこんなところから証明してみましょう。ヤコブ書のヤコブの手紙の一章を見ていただきましょう。ヤコブの一章の12節から読んでいってみましょう。ヤコブの手紙一章の12節から読んでいきます。こう書いてあります。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあった時、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄されて誘惑されるんです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すと死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。これはこれだけでは分かんないと思う。ここでまず12節見ていただきましょう。試練という日本語に訳されている原本のギリシャ語はピラスモスという言葉であって、これは名詞なんです。これ覚えてくださいよ。13節の誘惑に遭う、誘惑をするという日本語に訳されている原本のギリシャ語はピラゾ という言葉で、これはピラスモスという言葉の動詞です。これだけじゃ全然何も関係ない。さあここでですよ、日本語に訳されている言葉は、つまり試練という言葉と誘惑をするという言葉とお互いに入れ替えることができるということを、この新約聖書だけでもって証明します。まずペテロ第2の手紙の2章を見ていただきましょう。いくつか引用したいんですが、ペテロ第2の手紙の2章の9節を見ていただきましょう。こう教えてます。読んでますよ。ペテロ第2の手紙2章の9節です。これらのことで分かるように、主は経験の者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるんです。本文では誘惑と訳されている。客車見ていきましょう。何という言葉になっているか。9節ですよ。あるいは試練と書いてあります。黙示録の3章に行ってみましょう。黙示録の3章の10節を見ていただきましょう。実はここでは2つの言葉が使われているんです。黙示録の3章の10節ではこう言っている。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたがを守ろう。ここで試みる、客室見ていきましょう。何と書いてあるか。あるいは誘惑する。でその時に全世界に来ようとしている試練の時には、客中ではあるいは誘惑と書いてある。マタイの4章に行っていきましょう。イエス様がサタンと戦った時の言葉です。マタイの4章の7節を見ていただきましょう。1節から読んでみたいと思う。マタイの4章の1節からいます。7節の問題がある。さてイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれた荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食したとで空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる脈に連れて行き、神殿の頂に立たして言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、あなたのその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることないようされると書いてありますから。7節。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。客地見ていきましょう。7節ですよ。あるいは誘惑してはいけない。さあここでですね、あるいはという言葉がこの客地に書いてあるのを覚えててよく注意してくださいよ。つまり新改訳聖書でもって誘惑するという日本語に訳されているところは、試練を与えるという日本語で言い換えてもよい、同じ意味を持っている、原本に書かれている言葉を正しく日本語に訳しているということにできるわけでしょ。だからあるいはという言葉を使われるんです。やってみますよ。ヤコブ書の1章12節から16節まで、誘惑あるいは誘惑すると日本語に訳されているところ、試練を与えるという日本語に全部置き換えますよ。どうなるか。ヤコブ書の1章の12節です。今これで置き換えてもいいところに分かったわけでしょ。4箇所もこれで証明したんだから読みますよ。全部試練で言ってますよ。試練に耐える人は幸いです。12節です。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあった時、これは試練でしょと言い換えていいわけでしょ。だから誰でも試練にあった時、神によって試練されたと言ってはいけません。神は悪に試練されることのない方であり、ご自分で誰を試練を与えることもありません。試練をするということもない。人々はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて試練されるのです。欲ははらむと罪を生み、罪が熟と死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。ついてくださいよ。13節もう一度繰り返しますよ。試練でいきますよ。誰でも試練にあった時に、神によって試練が与えられたと言ってはいけない。神自身は悪によって試練されることのない方であり、神は誰に対しても試練を与えるようなことはしない。14節、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて自分に試練を持ってくるんです。サタンが持ってくる試練を受け取るんですと教えている。だから神様が試練を持ってくるという考えは今日ここできっぱり捨てていただきましょう。これでコリント第1の 10章13節に戻ります。もう一度読んでますよ。コリント第1の10章13節です。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。サタンが持ってくる苦しみ、テストというものは知らないようなことではない。神は信じた方だから、あなた方は耐えることのできないような試練に、サタンが持ってくる試練に合わせるのことはない。むしろ耐えることのできるように、サタンが持ってくる試練とともに脱出の道も備えてくれる。あなたが自分の欲で試練をおびき寄せるんです。自分の欲でサタンが持ってくる誘惑に負けるんです。そして結果的にサタンが持ってくる苦しみに遭うんですよ。その時に神様はサタンの活動を止め、サタンが持ってくる苦しみからあなたが抜け出ることができるように脱出の道を備えてくれるんです。つまりあなたが自分の欲によっておびき寄せられた試練に対して、サタンが持ってくる苦しみをあなたが受け入れてしまったことに対して、あなたが耐えられないようなものを感じて、サタンの試練苦しみに負けてしまうことがないように、サタンが苦しみを持ってくれば、その時にはその苦しみから抜け出ることができる道も備えてくださるという約束なんですよ。だからどういう欲に動かされていたのかという時に気づいて、それを改めるようにすれば、そしてあなたが必要とするものは天の父に主イエスの名で求めると祈りをしたらば、それを与えるという約束になるわけです。そうしたらばサタンが持ってくる苦しみから抜け出ることができるし、自分の欲から出たものではない、しかも必要とするものは神様の力によって満たされたものとなるように神様は準備してくれているという教えになるわけですよ。さあ、ここでですね、実際に私と家内とに神様が、天の父がどういうことをしてくれたのかということをお知らせしたいんだけれども、それをしないでこんな具体例をお知らせいたしましょう。そして神様という方はどういう方なのかということについて実際体験を知ってほしいわけです。これからお知らせすることは実はですね、だいぶ前になるけれども、この教会でもお知らせをしたことがあるということです。アメリカでのということです。そもそもの出発点は、当時大学を卒業したばかりの人がいたんですよ。何を専攻したのか分かんないんだけど、多分経済学か何かを専攻した人だと覚えてるんですけども、この人はですね、神様の教えを忠実に従う生活を送って、いつも神様の言葉の学びもしている人でした。この人が、これ実は本人が話してくれたものなんですけども、大学を出て少し経ってから、学生時代から乗っていた自動車でもって、これはポンコツ自動車です、テキサス州の道路を運転していた時に、一つの町から次の町まで道は舗装してあるけども何もない、50キロ60キロ離れたところにですね、一つの町が次の町まで距離があるんですけども、その町と町との間を運転している時、テキサスの周りみんな荒野です。岩だらけのところなんです。畑にもならないような、木も生えていないようなところなんだけども、そこを運転した時いた時にこんな声が聞こえたというんですよ。このところの土地を買ってショッピングセンターを建てろ、大きなデパートになる建物と店が100軒ある、そして大きな駐車場を持つショッピングセンターを建てろという指示を主から受けたんです。その人はそれだけ建てるだけの金を持っておりません。親に金を出してもらうにしても、何しろ膨大な額の金ですから、そんな金を親も持っていない。だからどうやったらこんな荒野に、しかもですね、一番近いところに住んでいる人は片道そこからですね25キロ以上離れているところです。どっちも25キロ以上離れている、こんなところからショッピングセンター建ったって買い物に来る人がいないじゃないか。そっちの町にもショッピングセンターあるんだから、しかもそのところにショッピングセンター建てたって誰がその店を買ってくれるのかというようなことを迷ってたわけです。しかもそれだけじゃない、そのショッピングセンター建てるのに銀行から金借りなければいけない、どこの銀行でそれだけの金貸してくれるか、ちょっと疑っていた、心配になったと言うんです。そしたら、これはテキサスというのはですね、アメリカの一番南のある州なんですけども、アメリカの一番北にあるミネソタという州の銀行の出店の一つがそのテキサス州に実はあるんですよ。それでもってですね、そこのそのミネソタの州にある銀行の出店のテキサスにあるその州の銀行の誰々という頭取に会って話をしろという指示を受けたというんです。 それでその人はこれハンというエドワード・ハンという男なんですけども、その銀行の頭取のところに行って説明したわけです。でこんな風にしてこんなショッピングセンター建てなきゃいけないんだけどもと言った。そしたらですね、必要な金全部出しますって言うんですよ。それでショッピングセンター建て始めました。店がですね100軒ほど開くことができる設計を立てて、大きなデパートが2つ入る設備を持った一大ショッピングセンターを建て始めたわけです。アラムの真ん中に建て始めてみて分かったことは、実はテキサス州では内密にそこのすぐ近くに人口5万人の町を建てて、町のそばにテキサス州で出てくる石油の精製工場を作る計画をしていたんです。この計画が発表されて実際に町が建ち始めた時には、もちろん分かるでしょう、いろんな企業がお店のデパートなのかショッピングセンターを必要とすることになったわけです。それでそのエドワードがハーンが立てかけているそのショッピングセンターの店を一つ一つというふうに買い手がついちゃって、ショッピングセンターが立て上がった時には買ったものが全部売れちゃってました。でその男がいきなり100万長者になった。このエドワード・ハーンにはですね、もう一度同じようなことが起きてですね、私の家内とか聖書学校で学んでいた頃には500万ドルだか700万ドルだかの資産を持っているような男になったわけです。私よりまだ若い男ですよ。私があの聖書学校に入ったのは40いくつですから、まだ40歳ちょっとぐらいの年の男はこれだけになっちゃった。でこの男がこう言ってました。その人が持っている苦労は、あの当時持っていた苦労はと言わなきゃいけないけども、自分の子供たちが私のうちには金があるということ、鼻にかけることがない生活をさせるのに、そしてしつけをするのにいろいろと心を配っているということだったんです。運転している自動車もいわゆる金持ちが乗り回すような車じゃないんですよ。ベンツだの GMW だとかいったの会社じゃない、アメリカ産のごくありきたりのちょっと労働者が運転している車と同じような自動車に乗って走り回っている。着ているものを見てもですね、それほどの金を持っている人とは見えないような服装をしております。そして仕事に、ね、専念し、御言葉の学びに専念し、神様の教えにさらに忠実ある努力をし、私が学んだ聖書学校の理事もしている人でした。私どもが聖書学校の2年生の時に学校で校舎の増築をしなければいけなくなったんです。私たちの時には同期生が700人だったんですけども、次の年から急に2000人に学生の数が増えちゃった。だから校舎の建て増しをしなければいけなくなった。それでもってですね、大きな集会の時に1万5000人入る会場でもって、その会場で集会やってる最中に募金集めしたんですよ。寄付を募ったんです。でその時こういう寄付の募り方したんですよ。現金で献金する、小切手で献金するっていうだけでなくて、今から6ヶ月のうちに寄付をするという人がいたらば、紙にその金額と名前とを書いて持ってきてほしいと言ったわけです。そしたらですね、そのエドワード・ハーンが壇の上に立ち上がってですね、こういうこと言いました。今示されたことがあるから私はこういうことをいたします。今日この会場で現金をあるいは小切手を出してくれた全部の学徒、それから6ヶ月以内に寄付をしてくれるというコミットメントしてくれた全部の学徒、両方合わせた全部の学徒、同じだけの額の金を私は給付いたします。そしてですね、こう言ったんです。だからもしもこの会場に皆さんが全部で10万ドル金を給付するというのならば、だいたい1000万ちょっとでしょ、私は10万ドル出します。50万ドルの金を給付するというんだったら、だいたい6000万円ぐらいなんだけども、私は同じ額の金だけ、つまり50万ドルを寄付します。そして校舎を建てる役立ってますと言ってる。こういうことがあった後でですね、私たち学生を集めてこういう証しをしているんですよ。神様がすることは私たちの願うところ、思うところのはるかに超えている。だから集会で集まって学の彼と同じだけのものを私個人が出したとしても、神様の方でもまた私を祝福してくれる。問題は神様というか聖霊からの導きに忠実に従うことだと言うんです。そしてですね、こういう形で神様は私を祝福してくれるのか、どんな形で祝福してくれるのか私には分からないけれども、神様は必ず私と私の家族を祝福してくれる。だからあれぐらいの金はいつでも喜んで出すことができるということを言ってるんですよ。 私と家内が学びをして卒業した年の次の年からですね、それ私や家内よりも一級下の人たちからですね、伝道者としての活動をする実習をするためにフィリピンに出かけることになったんですけども、で応募した学生の数はですね20何人ほとんど30人近くいたんですけども、その学生たちが旅行に必要とする経費を払う段階に来たらば、このエドワード・ハーンがですね、その20、30人近くの全部のフィリピンまでの往復の飛行機代を払っちゃってるんですよ。主に示されたからと言ってこの行動に出たというんです。もちろん学生喜ぶわけです。結構な額の金を払わなくて済んでたから。だけどハーン自身は神様がさらに豊かに祝福をしてくれることを知ってるから喜んでる。で毎日の仕事に励んでます。神様とはこういう方なんですよ。これが神様とはどういう方なのかという一つの面なんです。ヘブル書の11章を見ていただきましょう。ヘブルの11章の6節を見ていただきましょう。読んでみます。こう言ってるんですよ。ヘブルの11章の6節ではこう言ってます。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないんです。これ6節はいい加減な解釈してるととんでもない意味になっちゃうけども、こうです。聖書で教える信仰で生活をすることでもって神様喜んでくれる。信仰というのは神様の言葉約束を信じ、その言葉約束を現実する行動を取るということですよ。神に近づく者は、つまり神様との関係を保ち、神様が準備してくれている祝福を現実に手に入れようとする者はという意味です。神がいるということを信じなければならない。どういうことか。信仰の行動で喜んでくれる神様がいるということを信じなければいけないんだと言っているんです。そしてその信仰の行動に応じて神様を報いてくださるということを信じなければいけないと教えているんですよ。つまり私たちのあなたの願うところ思うところの全てを超えて豊かに祝福してくださる神様であるということを信じなければいけないと教えているんです。神様とはこういう方なんですよ。ローマ人の手紙の4章ではアブラハムが99歳になった時に、神様はこれは創世記の15章では主がという言葉が使われているんですよ。でロマ書の4章では神がという言葉になっているんだけど、アブラハムにこういうことをしたとロマ書の4章に書いてあります。ちょっと読んでみます。ロマ書の4章の19節から読んでみましょう。ローマ人の手紙4章の19節からで読みます。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体が死んでいることと認めてもその信仰はやりませんでした。つまりイサクを生まれるということに関してです。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれは彼の義と認められたんですと書いてある。ところがですよ、この新科学聖書には抜けているところがあるんですよ。何が抜けているか。原本ではこの21節でもって、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じましたという後で抜けているものがある。そして彼は行動に移せましたという言葉があるんですよ。それが抜けちゃってる。何を言いたいか。神様には約束したことを必ず達成させる力があるとアブラハムは信じていたんです。だからアブラハムは行動に出ることができたんですよ。そして神様は約束しているもの、アブラハム自身が現実になることを望んでいたもの、イサクを実際に手に入れることができているわけです。私たちの天の父、宇宙を作った神様という方はこういう方なんですよ。私たち神の家族の神の子供たちが願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことができる方なんです。これを知っていてこの動きを取ればそしてくれるけど、知らないで動きを取れなければ全然力を出してくれない。つまりですね、私たちの方でもって神様こんなやり方でこんな道でこれだけのものでもって 私を祝福してくれるだろうと考えているものよりも全てを超えて、つまりあなたや私の方で考えることができるやり方、道でもの超えた想像もつかないようなやり方でもって私を祝福し必要を満たしてくださる方なんだと言ってるんです。もし私たちが条件を満たしているなら、私と家内とこれいろんなもので体験しております。話したら多分1時間ぐらい平気で喋れるだろうと思うぐらいいろんなもの体験している。これが我々の天の父なんですよ。神様とはどういう方なのか一つの面なんですよ。だからこういうことを知っていきましょう。今日も含めて全部で6回の学びとなったんですけれども、神様とはどういう方なのか、主と呼ばれる方はどういう方なのかということについてしっかりとした知識を持つようにお願いいたします。この知識を持つことができるようになると、例えばです、今先ほど言ったヨハネの16章の23節24節での求める祈りにおいても、神様に向かってこうしてください、愛してください、こういう動きを取ってくださいというような、まるで自分の召使いに用事を言いつけるみたいな、神様走り回らせて自分のんびりと座っていればいいような、便利屋に物を頼むみたいな言葉態度は取らないようになるんですよ。だからさっき言ったでしょ、一般的な解釈ではこういうものでそれを説明すると言った。神様、あくまでも神様ですよ。絶対的な方ですよ。私の創造主なんです。だから必要なもの、手に入れたいものがあるときにする祈りも、神様を神様として祈らなきゃいけないんですよ。求めなさいって言って何を求めたらいいのか、これくらいあれくらいじゃないんですよ。神様を見つけにしちゃいけないんです。どうしたらいいか、神様を神様とした祈りしなきゃいけないんです。しかもそれで求めてなきゃいけない。どうしたらいいか、こういうものが欲しいんです。私がどういうことをしたらば手に入れることができるのか教えてください。私はそれをします。これが求める祈りでしょ。そうしたらばどういうふうなことをしたらばそれが手に入るのか教えてくれる。それはあなたがすればいいんですよ。神様、神様です。教えてくれてもあなたが動きさえすれば、あ、神様手に入れるように動いてくれる。神様こうしてくれ、ああしてくれ、神様こき使うなんてとんでもない話ですよ。神様、主がどんな方なのかということについて正しい知識を持つことができると、こちらでもってあなたが定められていることをしていさえすれば必ず約束の通りに果たしてくださるという確証を持つことができるようになるわけです。そうすると少しも人生に不安がなくなる。だけどこの確証がないといつも不安に怯えた生活を送らざるを得なくなる。だから確証を持つためには神様がしなさいって言ってるからしっかりとしなきゃいけないんですよ。してはいけないってことしないように努力しなきゃいけないんですよ。それで神様は裁きの神様だ、規則の神様だっていうのの他に愛の神様だ、だけど甘やかさないって言ったら全部覚えてなきゃいけない。だからこのシリーズの学びを復習して、神様という方、主という方はどういう方なのかということをしっかりと身につけるようにしていただきましょう。そしたら確信を持った生活を送ることができるようになるんですよ。絶対これは叶えられるって分かる。焦る人がなくなります。その確信を持たなかったら何やったりこれやったりあれやったりとか、こうね祈ったらいいか、こうやったらいいか、疑いばかりと思って終わってしまう。こういう観点からですね、神様とはどういう方なのかしっかりと認識してくださいよ。一つでも欠けたら動きませんよ。だからそういう観点からですね、今日入れてくる6回です、復習していきましょう。神様はこちらが求めるもの、願うものよりも多くのものを与えてくれる。今までですね、私と家内とかですね、祈ったものでもって、その祈ったものだけ与えられてると絶対一回もないんですよ。すごくたくさんのものを与えてくれる。しかもですね、どういう与え方してくれるのか、こちらでもって想像なんかつけっこない。だからこの頃想像もいたしません。どんな形でもいいからとにかく入ってくればいいんだからというのでもって終わりにしちゃってる。で実際入ってきます。これが我々のおとっちゃんなんですよ。我々の兄貴の動きなんですよ。これをですねしっかりと認識をしてほしいというのがここまでの学びなんです。そうしたら人生が変わります。神様を神様とした動きを取ることができるようになる。祈りにも求める祈りもそれで変わってきます。感謝をするのもそれで変わってくる。どうぞそういう観点からですね、神様とはどういう方なのかし っかりと復唱して、そして実践していただきましょう。お祈りいたします。